社会面、暮らし面、読者の声、他です。まずはじめに、第四社会面から。朝の食卓。函館の食と町の編集者&ライター、足立真由美さんの地元産のワインに親しむ。その土地の美味しいものと一緒に、そこで作られたお酒を味わうのは極上の楽しみだ。函館エリアにも、令和に入って2つの酒蔵が誕生し、五稜、五峰という日本酒を地元の海鮮とともに楽しめるようになった。ワインの方も創業50年超の函館ワインに加え、新しいワイナリーやビンヤード、ブドウ畑が着々と開業している。今、函館エリアがワインの産地として注目されているのは、フランスの名門ワイナリー、ドメーヌ・ド・モンティーユがここでブドウ栽培を始め、一昨年にワイナリーを開設したため、南斜面が広がる高台の気候や地質が高品質のワイン用ブドウの栽培に適しているという理由だそうだ。そんな地元のワイナリーを訪ねる市民向けツアーが時々企画されている。函館山や函館湾が見渡せるブドウ畑の散策やワイナリーでの試飲など貴重な体験ができた。また、ブドウの収穫ボランティアを募集するワイナリーもあり、参加してみて、その作業の厳しさや面白さに触れられた。ランチタイムには、昨年収穫をお手伝いしたブドウからできたワインが飲めることもあり、その味わいは格別だ。仲間や家族との楽しい場では、やっぱりこの土地の恵みを受けたワインを開けたい。あのブドウ畑の風景を思い浮かべながら。足立真由美さんの朝の食卓でした。次は窓です。小さな写真。札幌市内のある喫茶店で月1回開かれる懇談会は新聞記事を語り合う場で、札幌市の無職、播磨陽子さん82歳は8月中旬、初めて出席した。戦争を語り継ぐ取り組みに関心を寄せ、私の体験も、と話し始めた。1943年、昭和18年8月に根室市で生まれ、直後に一家は択捉島のルベツに移った。1945年8月28日に旧ソ連軍が択捉島に上陸。北方四島はその後の一時期、日本人と旧ソ連人が混住していた。今も自宅居間にネガフィルムをベタ焼きしたような小さなセピア色の写真を飾っている。縦 2.3 センチ、横 3.6 センチ。碁盤を囲んだ旧ソ連人の間に3歳の播磨さんがちょこんと座っている。旧ソ連人が1946年9月、父が校長だったルベツ国民学校の裁縫室で撮ったという。映された記憶はないが、以後は好きな父が教えたのでしょう。そこに住んでいたママさんから蜂蜜付きの黒パンをよくもらった、と微笑む。一家は1947年9月に強制退去になり、樺太経由で道内に引き上げた。占領下の写真は荷物検査で全て没収になったとされていた。どう持ち出したのかは聞いていないというが、引き上げ時は、着の身着のままで一家は苦労が続いた。もっと悲惨な目に遭った人も多い。戦争はもうたくさん、とつぶやいた。鈴木雅人さんの窓でした。次は暮らし面からです。精神科医総合診療医の加山里香さん。ふわっとライフ、その357。冗談名人を目指してみる。冗談って大事だ。時にはちょっとくらい言い過ぎになってもいいんじゃないか、と私は思う。この間もこんなことがあった。 個人的なことは省いて書こう。配偶者を亡くした A さん。自分も高齢者になって、身内はそばにいるものの一人暮らしで寂しさもある。仲の良かった友人たちもすでに亡くなったという。じゃあ、遠くにいる子供でも兄弟でも、とにかく電話して話し相手になってもらったらいいですよ、と言うと、みんな忙しいからね、先生と違って、とぽつり。私は思わず、ひどい、私だって忙しいんですよ、と真剣な口調で言ってしまった。すると、その人は、あはは、と笑った。私はからかわれたのだろう。やられた、と思いながらも吹き出した。これだけのやりとりだったが、診察室を出る時のその人の足取りは最初より軽いように見えた。やっぱり誰だって、たまには誰かをちょっとからかったり、一緒に笑い合ったりしたいのだ。毎日の生活では大変なことも多く、ついため息をついたり、眉を潜めたりすることが多い。人と話すときに冗談を言いたくなっても、この場にはそぐわないか、と言葉にはしないことも多い。でももう少し気軽に軽いジョークを口にして、息抜きをしてもよいのではないか。もちろん、相手を傷つけるような冗談はいけない。そんなつもりはなくても、ちょっと顔が丸くなった?などと言って、相手が表情を曇らせたら、ごめんなさい。なんだか若返ったなと思って、と謝ったり、フォローしたりも忘れずに。それさえ守れば、たまには口を滑らせるのも大いに結構、と私は思う。あなたも冗談名人を目指してみてはどうだろう。加山里香さんのふわっとライフでした。次は泉です。ブララン氏。久保みどりさん、73歳、無職の方。題は、母のワルツ。母が生き、間もなく1年が経とうとしている。去年10月、室蘭市内の病院で、大正生まれの母は静かに生涯を終えた。この病院では、コロナによる面会制限も緩和され、自由に会うことができた。今振り返ると一番の思い出となっている。昨年7月は母の99歳の誕生月だった。兄夫婦と何かお祝いをしようと病室を訪れたことがある。呼びかけるとわずかに反応を示す母だったので、きっと夏メロなら心に届くかも、と名案を思いついた。すぐにバッグからスマートフォンを取り出し、慣れる操作に四苦八苦しながら昭和歌謡と検索してみる。藤山一郎、美空ひばり、春日八郎、三橋道也。戦後一世を風靡した往年のスターたちが手のひらのスマホに次々と現れては消えていく。1952年に発売されて大ヒットした神楽坂半子が歌う芸者ワルツを選曲した。この歌は母の18番だ。枕元に音量を小さくしたスマホをそっと置く。哀愁を帯びたメロディーが静かな病室に響き渡る。閉じていたまぶたがゆっくりと開く。周りを見回しながらしきりにうなずく姿が嬉しくなった。また来るからね、と声をかけて病室を後にした。外に出ると緑の葉を茂らせたプラタナスの街路樹が初夏の風に揺れていた。限られた時間を生きている私たち。今この時が何より大切なのだと。あれから1年、芸者ワルツを口ずさんでいる私がいる。泉でした。次は文化エンタメ面から。穂村博士の迷子手帳。題は、無害な趣味。カブトムシやクワガタを飼うのが趣味という知り合いがいる。子供の頃は私も好きだった。夏休みに早起きしてクヌギ林に取りに行ったこともある。でも彼の場合は全くスケールが違う。 専用の小屋にいろいろな種類の甲虫たちを飼育しているらしい。すごいなぁと感心したら、ありがとう。でも家族には不評なんだ。と悲しそうな顔になってしまった。と思う。私は小屋いっぱいの甲虫たちを想像してみた。確かに奥さんとかにはあまり喜ばれなさそうな趣味かもしれない。別の知人は猫を20匹くらい飼っている。大変じゃないかと思うけど、家族が全員猫好きだから問題はないらしい。私自身はどうかといえば、趣味と呼べそうなものは読書と散歩くらいで平凡かつ無害と思っていたのだが、ある時こんな短歌に出会った。本をあんなに持っているのに、また本を買うのかとなじられる毎日。古賀貴恵。衝撃を受けた。え、本もダメなの？例えばこれが靴とかだったら、そういうこともあるかなと思うけど、本の場合は一冊ずつ内容が異なっているから、何冊あればもう十分ってことはないんだけど。でも、そんな私にとっての常識が通用しないケースがあることを知った。靴だって一足ずつすべて違うといえば確かにそうである。しかも、なじられる毎日ってことは、本をあんなに持っているのにまた本を買うのかという言葉は、身近な家族とか恋人からのものなんだろう。深刻な状況だ。世界の見え方は一人一人違うのだ。そして個人の趣味というものは、普段は忘れがちなその事実を可視化する。私の妻は元は図書館の司書をしていた本好きなので、たくさん買っても今のところ嫌がられたことはない。偶然の幸運に感謝。でも、そのせいで順調に増え続けて、すべての部屋から溢れそうになっている。穂村博士の迷子手帳でした。次は読者の声を2つお読みします。札幌市南区の高校生、鈴木さやさん、16歳。題は、小中生に見てほしい原爆劇。80年前のあの日、広島と長崎に落とされた原子爆弾は一瞬で多くの命を奪い、今も被爆者の方々を苦しめています。私たち札幌南高校定時制の有志の生徒で始めた明日の語り部は、北海道に暮らす被爆者の証言に基づく朗読劇を作り、様々な場所で多くの方々に見ていただいています。ほとんど私たちより年上の方々が集う場所での上演です。私は小中学校の児童生徒の皆さんにも見て聞いてほしいと思い、その機会を作る方法を考えました。定時制の授業は午後5時過ぎから始まります。私たちがお昼頃に小中学校へ出向き、午後の授業の時に上演、それから高校に登校すれば可能です。わずかな時間ですが、平和を考える学習のお手伝いができるのだよと思いました。そして、見て終わりではなく、各学校で語り継ぎの取り組み方を考え、核兵器の非人道性や戦争の恐ろしさ、平和の尊さを次の人につなげられるようになったら最高だと感じています。次です。深川市喫茶店経営、篠原博明さん69歳。題は、夫婦一緒にマラソンゴール。8月31日の北海道マラソンで妻と一緒に完走しました。今年、妻は還暦60歳、私は古希70歳の二重の年祝いです。年賀状で二人の回想を宣言し、日々のランニングに取り組みました。走る時間は朝食前。冬は除雪車の邪魔にならないよう街中を走りました。日が長くなり河川敷を走れるようになった頃、妻は胃腸炎、新型コロナ感染、帯状疱疹と立て続けに発症。 郊外を走っていて、藪の中に熊の気配を感じたり、休日に30キロ走をこなしたりして大会を迎えました。そして当日、妻は絶好調。レース後半になっても全くペースが落ちません。私は冷たい水や氷を手に取り、沿道の皆さんらの温かい声援を受け、必死に妻の後を追いました。最後の直線、残り400メートルでとうとう足がつりました。妻に懇願し、少しペースを落として一緒にゴール。良い記念になりました。大会に関わった皆さんに改めて感謝しています。読者の声でした。次は、高橋みっちょ戦、同心川柳です。水の神、恵みと害に不公平。水の神、恵みと害に不公平。帯広、佐藤文彦。プーチンに、おねだりしている平和賞。プーチンに、おねだりしている平和賞。釧路、田中義澄。子らが皆、離れて残るフルピアノ。子らが皆、離れて残るフルピアノ。札幌、清水進む。休館日、昨日のニュース、もう忘れ。休館日、昨日のニュース、もう忘れ。小樽、牧口浩二。朝弱い、昼は普通で夜元気。朝弱い、昼は普通で夜元気。岩見沢、堀、秋吉。家ではね、スイカたくさん育ってる。家ではね、スイカたくさん育ってる。トーマ、岸山、宗介。トーマ小学校2年。幼子の私住んでる離農跡。幼子の私住んでる離農跡。札幌、矢野照美。同心川柳でした。これで社会面、暮らし面、読者の声、他を終わります。